それではですね、次に最後の項目であります質疑応答に移りたいと思います。ちょっと場の設定をいたします。しばらくお待ちください。その際に注意事項、質疑応答の内容ですが、まず本公募事業の手続きについての質問、それから本日ご説明いたしました内容についての質問、また福島第一原子力発電所の現場状況についての質問に限らせていただきます。補助事業その前のご意見とかですね、この場でその技術に対するご提案についてはですね、できれば控えていただきたいと思います。時間がですね、限られていますので、お一方の質問については手短にお願いいたします。また時間内にですね、質問ができなかった場合もございますが、問い合わせのメールを用意しておりますので、そちらの方に問い合わせをしていただければと思います。それからまず質問の仕方ですが、挙手いただいて、こちら司会の方からですね、ご指名いたします。そうしますと、マイクがお手元まで行きますので、マイクにて、ご質問をお願いいたします。それではまず回答される方、登壇いただければと思います。それから質問に際してですね、資料についてご説明内容に質問ある場合は、資料名、資料番号ですね、2の1とか2の2とかありましたので、その資料番号を言っていただいて、ここの資料の何ページ目とかと言っていただけますと、回答する方、すぐに回答ができると思いますので、よろしくお願いいたします。それではご質問ある方、挙手お願いいたします。はい、じゃあ真ん中の方、
チェックチェック、マイクチェックです。
無人ボーリング事業について5点質問があります。想定放射線レベル、高い放射線レベルとありますけど、具体的な値はいくらでしょうか。
はい。
2番、いいですか、全部言って。無人ボーリングと言いながら作業員の被曝を低減とありますので、何をもって無人とされるのか、どういう作業が有人でもいいのか、その辺基準がありますか、 あれば教えてください。
はい。無人ボーリングについてのご質問ですが、はい、
まずあと3つあるんですけど、
はい、
3番目がですね、ノンコアボーリング、コアが取れないボーリングはこの事業の対象外かどうか。4つ目、作業時間の短縮とありますが、50メーターの作業時間を何時間と想定されているのか。それから5番目、想定する地層が何かございますか。これは先ほどの2の資料のボーリングコアのサンプルとして載っている砂岩と泥岩以外のものは考えなくていいのかどうか、その5点を教えてください。
はい、はい、それでは5点、まず無人ボーリングについて、それから被曝の件、それからノンコアボーリングについて、それから作業時間、それから地層想定、5点ですが、よろしいでしょうか。じゃあ、
はい、ありがとうございます。放射線レベルというのは、いわゆるその空間線量ということのご趣旨だと思います。で、当然、建屋の周辺はやや高いというのはその通りなんですけれども、おおむね、数値としてはですね、数十マイクロシーベルト程度の線量が中心になってくると思っています。次に無人の定義でありますけれども、これは要項にも書かせていただいている通り、可能な限りその作業員の被曝を低減するということでありますので、当然ながらそのボーリングを行うそのサイトに設置することも含めて無人にできるのであれば、そういうご提案をいただければと思いますし、設置は有人だけれども、どこどこをこう無人にするということであれば、その無人にできる対象の工程をしっかり明示をしていただくということかと思います。 あとコアを取らない事業ということでありますけれども、まあ、あのボーリングもいくつか種類が当然あると思っていますので、あの先ほどのご説明ではですね、あの地質を調べる際の一例としてご説明を差し上げましたが、あの当然あのそれ以外のニーズもあろうかと思っておりますので、あのそういった事業についてあのこういう趣旨であの使えるものであるということを明示してご提案をいただければと思います。あと想定の時間については、あの先ほどの資料 2-2 のですね、一番最後のページと小さくて恐縮でしたが、あの任事あたりの時間の想定はですね、大体記載をさせていただきましたので、そちらをご覧いただければと思います。地層に関しても先ほどご説明した通り、基本的にあの数十メートルレベルのボーリングを行うという点であれば、透水層、泥岩層、5層の3層があの対象となると考えております。
はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、それでは次、あ、右側の方。
I have a question.
質問があります。英語で申し訳ありません。参考資料に関して特に タンクの除染に関してです。その資料なんですが、タンクはどういうあのスチール製なんでしょうか。タンクはどういったあのもので作られているか、スチールだったらどういうスチールかということですね。それから推定でどのぐらいの厚さになっていると思われますか。腐食層の厚さがどれぐらいになっているか、すなわち酸化物の層が、タンクの中でどのぐらいできているか、まあ、推定で結構ですので教えていただきたいと思います。腐食層の厚さについて教えていただきたい、それからタンクの材質について教えていただきたいと思います。
はい、よろしいでしょうか。はい、
タンク その材質でありますけれども、基本はあの鋼板だと思っておりますが、少しそのより詳細なあの材質の構成を多分ご質問いただいたということだと思いますので、あのそこは少しあのお調べをしてですね、この三菱総研 その事務局のですね、ホームページ上にあの別途あのお調べした情報を日本語英語で記載をさせていただいて、あの皆様に分かっていただけるような形にさせていただこうと思います。で、あと腐食の厚さについてもですね、あの正確な情報をちょっと今持ち合わせておりませんが、おおむねその数ミリ程度ということで聞いておりますが、ここもあの詳細な情報についてあの少し現場の状況を確認をいたしまして、あの QA の中で提示をさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。すいません、あの詳細は後日ということでよろしくお願いいたします。それでは次、ご質問の方お願いいたします。あ、真ん中の後ろの方。
ですです、マイクです。
あの海水浄化技術検証についてお伺いいたします。あの基本条件というところで、元素ごとの除去目標が示されているかということですので、取れない元素もあって、取れる元素もあって、そういうその全て取れなくても、まあ、どれか特徴的なものが取れればよしというふうに捉らまえたんですが、そういう理解でよろしいのでしょうか。と言いますのは、あのもう一つの土壌放射性物質除去の方では、あの主として放射性ストロンチウムの除去ということが明確になっておるんですが、あのその辺の差はあっても、あの例えば、まあ、もうちょっと具体的に言いますと、セシウムはよく取れるんですけども、ストロンチウムについてはまだちょっと難しいといった技術でも提案に値するのか、まあ、基本条件だけを見ればそのようにも解釈できるんですが、ということのちょっと質問させていただきます。ということと、すいません、だとするとその、まあ、土壌と海水中で、まあ、こういう差を設けているというのは、まあ、まあ、なんか理由があれば教えていただければというふうにちょっと思いました。すみません。
はい、ありがとうございます。それでは2点お願いします。
はい、ありがとうございます。1点目のご質問、 各種についてあるものは取れるあるものは取れないという提案でも良いのかというご趣旨だと思いますけれども、お示ししました通り、海水の中にはセシウム、ゼンベータ、すなわちストロンチウムに由来するようなゼンベータが多く含まれていますので、可能な限りご提案の中で一各種でも多くの放射性物質が取り除けるご提案が望ましいと思っております。もちろんその技術によってはですね、ある放射性物質ないしはその元素に特異的な何か除去を示すような技術というのも当然あると思っていますが、ご提案の内容としてはより多くのものが含まれるような提案であることが望ましいということで記載をさせていただいております。で土壌中のものについてはですね、まさにそのタンクから漏洩した水が、どのような挙動を示すのかということを少し問題意識を持って記載をしておりまして、特にそのストロンチウムというものはやはりその、人体に与える影響も非常に大きいだろうということで特に記載をさせていただいてますが、こちらについても、海水と同様の考え方で検討いただければなと思います。
よろしいでしょうか。はい、それでは次ご質問ある方お願いします。それでは前に。
最初の公募の用紙の件なんですが、私どもは中小企業なんですが、いろいろと技術的なですね、特許は持っておりますが、その申請にあたってですね、例えばコンサルタント会社とジョイントのような形でですね、提案が可能なのかどうなのか、あるいはその3社なりのですね、技術集団としてですね、提案できるのか、あるいは海外の企業とのジョイントで提案できるのか、その辺はいかがでしょうか。
はい、よろしくお願いします。事務局からでしょうか。はい、
複数企業が合同しての提案は可能でございます。それは国内だけではなく海外の企業との合同ということでも可能でございます。様式1のところに代表となる企業の代表の方を書いていただいて、様式2にあります体制のところにそのような企業と合同するということを書いていただければ結構です。
コンサル等でも構わないということですね。
役割はそれぞれ分担していただいて結構です。
はい、よろしいでしょうか。次の方お願いいたします。そしたらじゃあ前の方から先に。
すいません、今の質問のに、追加してもう一つあるんですけど、先ほどその中で採択というものはできないというお話、不可ですということがあったんですけど、今のジョイベンの件と採択というのはどういうふうに変わってくるっていうか、扱いは違うんでしょうか。それが1点と、あとは海水浄化の件でお聞きしたいんですけど、海水を汲み上げないと方式ということなんです。ちょっとその汲み上げるという意味が、よくわからないんですが、その陸上に上げるのはダメなのか、海上の中でこう上げるのはいいのか、その辺の汲み上げるという意味を教えていただきたいんですけど、2点。
はい、それでは。
すいません、もう1点。それと試験そのものに関してですね、要は拡張試験、例えば海水浄化の件も拡張試験そのものをどういうふうに行うかということに対する評価というのがあまりないような感じがするんですが、その辺は特に今回評価の対象にはなってない、技術そのものが対象になっているというお考えでよろしいんですかね。
それでは3点ですね、ジョイベンと採択の違い、それから海水汲み上げの話、それから拡張試験をしないかという、じゃあ1番目は事務局からでお願いします。
それでは1番目の採択 とジョイントベンチャーの関係ということで、事務局からまずお答えいたします。採択はできませんけれども、外注という形での契約で他の会社さんとやることは可能です。採択という形は認められておりませんけれども、外注の形での協力というのは可能です。よろしいでしょうか。じゃあ2番目の、
はい、ありがとうございます。海水を汲み上げないというのはまさにご質問いただいた通りで、陸上に汲み上げないで浄化をするという意味であります。したがってその海の中で何か浄化をするという技術を今回確認検証したいと思っております。でもう一つ、その実施 の, そのどういうなどのような方法でやるのかということでありますが、これは様式の2などを見ていただくと、まさにその実施方法ですとか、その事業の実施計画を書いていただくという欄がございますので、当然ながら単に技術の内容だけではなくて、それをどのように検証するご提案なのかということもですね、合わせて確認をさせていただくと、このような形になります。
よろしいでしょうか。あ、ちょっとすみません、お待ちください。よろしい
ですか。すみません、今の件はこの評価 の, 例えば基本条件ですか、加点項目というのはどの辺に入ってくるというふうに考えてよろしいんですかね。
ですね、お手元にある公募要領を申し上げますと、7ページ目、審査基準というものがあります。その中で事業計画内容の適切性や効率性というところがありまして、補助要件に基づく適正な執行ができる計画となっているかを審査しますというふうにありますので、そちらで確認をさせていただくということになります。
よろしいでしょうか。
それは今言ったここに記載されている提案 の, その基本条件ですとか加点項目という、こことはまた違うところで、そうしますと判断基準があるというふうに考えてよろしいんですかね。
今申し上げた事業計画内容の適切性効率性のことにつきましては、基本要件それから加点項目、これについて、これに従って審査させていただきます。
多分ご質問の趣旨はですね、各事業で点数がついてたと思うんですが、それ以外に点数があるのかということだと思いますが、そういうことでよろしいですか。
そういうご質問の趣旨でよろしいですか。はい、基本的に、基本条件となるものを満たしているかというのは、これ満たしていなければならないので、満たしている必要があります。で、加点項目というものに従って、採点をさせていただきます。それ以外の項目については基本要件になり得るかということを審査させていただくということですので、点数的に差がつくところはこの加点項目になるというふうに理解をしていただければと思います。
はい、よろしいでしょうか。はい、それでは、後ろの方の方が先です。後ろの真ん中の方で、では。
すいません、質問2つほどあります。まず1点目が、応募手順の、申請その様式のところなんですが、こちらの申請者で、企業団体の代表者役職指名というのがあるんですが、今回これは提案をする、例えば会社の中でも主管とする例えば開発部とかそういった部の代表者の方がいいのか、そもそも会社の代表者にした方がいいのかというところがまず一つと、2つ目が、先ほど質問にありました汚染水貯蔵タンク除染技術のところなんですが、除染をする対象となる放射性物質は最初の方に説明のありましたトリチウムがメインになるのか、それとも放射線量をただ純粋に下げるためのセシウムとかストロンチウムとかその他のものも想定した総合的なご提案の方がいいのか、どちらになりますでしょうかという以上2点の質問です。お願いします。
はい、それではまず事務局から申請書については、
申請書の様式1申請書の記載する代表者役職指名ですけれども、こちらに関してはその組織機関会社の代表者、民間会社でしたら代表取締役社長の方のお名前と印というものを押していただくというのが原則になると思います。
はい、ありがとうございます。それでは、除染の対象です、
はい。除染の対象というのはまさにその線量を下げるという意味で各種を選定をしていただければと思いますので、その中にどういったものが含まれているかというのはまさにその技術次第ということだと思っています。
はい、ありがとうございます。それでは他にご質問のある方、それではそっちの方が先に挙げられていました。
すいません、3点ほどですが、無人ボーリングの分ですけれども、まず、先ほどのご質問とちょっと、重複するかもしれないんですけれども、今回のこの無人ボーリングにつきましては、まあ、コアボーリングが、前提になっているようですが、ボーリング自身はその目的が特に、地質調査に限ったわけではなくて、提案の時は、ボーリングの目的に対して、こういった、提案の内容として、効果のある、無人化施工ができるというような提案の仕方で、いいということでしょうか。それとですね、先ほどの、2-2 の資料の最後の、地質なんですけれども、50メーターの間で、埋め戻し土、泥岩と護送部というふうにありますけれども、それぞれどの程度の、場所によっていろいろと、違いはあるかと思うんですけれども、おおむね、どの程度 の, その割合といいますか、を考えればよろしいでしょうか。あと、最後ですけれども、加点項目なんですけれども、加点項目の 中に実験データの提示ということで、効果を裏付けるためさまざまな角度から実験が行われ、データの分析がなされているかということと、示されたデータに基づき検証の期間の短縮がとありますけれども、これは提案の際にですね、何らかの実験データを示す必要があると、そういう意味合いなんでしょうか。以上です。
はい、それでは3点お願いいたします。無人化ボーリングの話と、それから地層の割合、それから最後は実験データを示すべきかどうか、その3点ですが、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。目的に沿った提案で良いかというのはまさにおっしゃっていただいた通りで、特に先ほどのご質問とも連動しますが、コアボーリングを何か前提としているというわけでもありませんので、どういった目的で使う無人ボーリング技術なのかということを明示していただければ結構かなと思います。で、地層の厚さですけれども、これは若干やはり場所によりけりだとは思いますけれども、資料の 2-2 のですね、19ページをご覧をいただければと思います。で、少し、字が小さくて恐縮ですけれども、写真の左側のところに黄色の矢印、緑色の矢印、再び黄色の矢印とということで、ありまして、黄色の一番上の矢印が小さいですが 5.7 メーター、その下が、泥質部ということで、これが 2.1 メーターで、そのさらに下が、9.5 メーター、という状況になっていますので、これはある一部の地層の厚さを示しておりますが、一例としてご確認をいただければと思います。
今の19ページのところですけれども、この黄色い矢印で示した範囲が中流砂岩層、20ページで黄色く示している範囲とほぼ同じで、この黄色い中流砂岩層の間に一部、挟み込んだですね、泥質層があるのが局所的に緑の矢印になっているところです。で、その下、このボーリングコアの19ページの写真の右側の方に行くに従って、右側の方はかなり硬い岩盤のように見えてくるところがありますが、ここが護送部なり泥質層になってくるところでございます。ちょっと字が小さいですけれども、後ほど拡大してご覧いただけるとありがたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
あと実験データのところは 各様式ごとにですね、加点項目という形にさせていただいてますので、ご提示いただいた方が加点要素としてこちらも確認をさせていただくということになりますので、必須ではありませんが、あった方が望ましいということでご理解いただければと思います。
はい、ありがとうございます。何か追加でございますか。よろしいですか。
すいません、もう少しよろしいですか。先ほど の実験データの件なんですが、これは、例えば、我々の会社の方で 何らか その今までの実績で持っているデータでありますとか、そういった意味合いということでしょうか。もしくは、まあ、公にされているデータと、そういった意味ですかね。
データはまずお持ちいただいているデータがあれば、それをそのままお示しいただくのが望ましいと思います。その上でですけれども、具体的にはですね、そうですね、ボーリングに関しましては、まさにお持ちのデータが、あるということ、それが示される方が望ましいということであります。
よろしいでしょうか。他に、先ほどこちらの方ですかね、少しお手が挙げた。
すいません、一つなんですけども、データの実験データの件で、学会や学術誌等と書かれておりますけれども、この等というところでは必ずしも学会誌学術誌のみではなくて、何らかの形で公の公表がされているものというふうに考えてよろしいんでしょうか。どこまでがこの中に入るのかということなんですが。
はい、ありがとうございます。はい、先ほどのご質問とも関連をいたしますが、学会や学術誌等というふうに加点のところにですね、記載をしている事業については、まさになるべくそういった公の場にそのデータが提示されていることで、望むらくはそのデータがですね、誰か第三者的な有識者の査読を経ているもの、そういったものであれば、そういったものを提示していただく提案は望ましいという意味で、加点のところに記載をさせていただいています。
ありがとうございます。
はい、その他、それでは向こうの方。はい、
タンクの除染の件なんですが、排気数量が340基ということで、イメージとしては除染装置っていうのはどの程度のスピードで、つまり340機を1年でいわゆる廃棄するための除染装置なのか、まあ、極端ですけど10年かけて、まあ、10年という例はないかもしれませんが、イメージとしてどういうイメージでこの除染装置を考えればいいんでしょうか。
はい、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。イメージ的にその別紙のですね、1の3に特に記載をしておりませんけれども、やはりおおむね1日にですね、1機から2機ぐらいのスピードで、まあ、除染ができることがもちろん望ましいというふうには考えております。
はい、ありがとうございます。その他ご質問ありますかね。だんだん増えてきて、それでは、じゃあ、奥の真ん中の奥の方に。
事業実施要件の1の海水浄化技術検証事業についてなんですけど、条件に、海水を汲み上げずっていう条件なんですけど、わざわざそういう防波堤の港湾の防波堤のテトラポットっていうか、まあ、足場もあるところなのになぜ海の中で危険な作業をしなくちゃいけないのか、それよりもっと安全な場所もスペースも十分あると思うんですけど、なぜこういう条件じゃなければいけないのか聞きたいんですけど。
はい、分かりました。
はい、ありがとうございます。今やはり福島第一原発の中で海水を何か浄化をしてですね、その浄化後の水をもう一度海に戻すということ自体がなかなかやはりその作業としてですね、 周辺の方々のご理解を得難い状況にあるというのは事実でありまして、当然ながらそういった道を模索するという手もあるとは思うんですが、まずはやはりその海の中で具体的にもうその少しでも放射性物質の濃度が低下できるような技術があれば、まあ、そういったものを採用する方がですね、より現場としても使いやすいだろうという問題意識に立って、このような要件にさせていただいてます。
よろしいでしょうか。はい、それでは次のご質問の方、じゃあその前の方。
実地要件でですね、4つとあとその他の1つ質問があります。まず基本条件 の点数についてはですね、これ満点以外ないということですね。それから審査基準ですが、これ資料 2-1 の32ページになりますけども、これの3番、関連事業に関して過去に実績のあるなど、この実績という言葉が引っかかっているんですが、今までやったことがないような提案の場合は実績というものがないと思いますが、それに対してはどういうご考えなのかを聞きたい。それからそれの丸4ですね、経営基盤管理体制、ここは何か評価の基準というのはあるのでしょうか。それと、このもう一つはですね、実証検証とありますけども、これは実際現地でホット試験等をやることが書かれてるんでしょうか。そこがちょっと分かりません。これは例えば海水と土壌中のもので私としては結構です。それともう一つ最後にですね、今回はその4つの補助事業なんですが、これ以外についてはですね、これ以外もやる可能性があるっていうのがウェブサイトに書いてありましたが、今後それを募集することがあるのか、それ以外のことも提案してもよいのかということをお聞かせ願えればと思います。
はい、5点ですが、事務局からでよろしいでしょうか。
じゃあ最初の4つ の, 基本条件と、それから過去の実績、それから経営基盤、それから実証試験、ここまでの範囲は事務局でお答えしまして、最後 の今後のことに関しては資源エネルギー庁さんの方からお答えいただこうと思います。でまず最初の基本条件のことですが、ここはおっしゃる通り全てを満たさないと採択されません。それから次の過去の実績ですけれども、そのものズバリの実績というよりは、このように技術を開発して実証試験をしますということを計画に書いていただくわけですので、その関連した技術に関する実績というふうに捉えていただければいいと思います。それから経営基盤ですけれども、その補助金を受けて実際にその実証試験という事業を遂行されるわけですけれども、その事業の規模ですね、それに応じた経営基盤があるということを審査させていただくことになります。それからその次がですね、あれですね、実証検証が現地でやらなきゃいけないかということですね、はい、福島第一の中でやらなきゃいけないかというのは、それはそういうことではございません。例えば海水浄化の場合でしたら、海水の条件というのが参考情報として記載されておりますので、それに準じたような模擬海水を作って実証するということでも結構です。以上4件、最初の4件については事務局からお答えしました。
はい、確認検証についてのそのホット試験かっていうところについてちょっと少し補足をさせていただきますと、様式のですね、例えば海水浄化であれば、様式の3というものの後ろ、一番後ろに参考情報というものが記載をされてしております。そちらにその海水中のセシウムやストロンチウム、放射性のセシウムストロンチウムの存在量というものをお示しをしておりますが、一般的には存在量から言いますと、かなり その非放射の物質が多いという状況でありますので、先ほど事務局からも回答がありました通り、模擬海水を使って確認検証することは、まあ、十分可能ではないかと考えております。あと今後の公募についてということでありますが、これはまさにご案内をさせていただいてます通り、今後そういったものを行う可能性があるという状況が今の現状でございまして、詳細についてまた何か動きがあれば皆様に何らかご案内をさせていただくと、こういう趣旨のものかと思っております。で今回4つの事業について公募させていただいておりますが、それ以外のご提案についてはもちろんご提案をしていただくのは構いませんけれども、それらについて何らかこの4つの公募事業の中で何か評価をさせていただくということはありませんので、その点だけご了承いただければと思います。
はい、それでは次の方お願いいたします。どの辺ですかね。じゃあ真ん中の、手前の方ですかね。はい、すみません、マイクお願いします。
2点か3点ほどございます。一つは今先ほどですね、先ほどですが、その技術あるいはその使われている技術内容について、そのオーソライズされているか、その査読されたことがあるのかとかいうふうにおっしゃいましたけれども、実際に提案していく中で実績を上げてですね、それをさらにそのオーソライズしてもらわないとダメだっていうのはどういうことですか。また1ヶ月ぐらいかかるので、今もっとかかると思うんですよね。でもしそれが実際的であってね、非常に有効な場合、誰がそれを実証するんですか。その査読するにふさわしい方、検証するにふさわしい方は どのように決められるのかということですね。でそういう準備がちゃんとされていらっしゃるのかどうか一つ、それから汚水タンクの水をですね、浄化できておりませんよね今ね。それでそれをどうするのかということとですね、タンクを洗浄しろということと一緒くたにされてるんですよね。とりあえず水を除いてタンクを空にする、そのこと自体は誰がやるんですか。さり今のアルプスが動いてない、アルプス動きましたかね。これが可能にするんでしょうか。その辺、それから港湾施設ですね、指定されているところ、海水の中のその、セシウムとかストロンチウムを除くのはですね、まあ多分可能だと思います。ところがですね、メンテナンスフリーとかメンテナンスをかけないっていうことになりますと、泥とか異物とかそういったものはどんどん港湾に入ってきますので、まあ、生物コンタミもあると思いますね。それをですね、どのようにチェックするのかとかですね、その非常に難しいというか非現実的で、またトラブりそうな条件なんで、一旦ポンプで、まあ、サイフォン的に組み上げてそれを戻すというのなら分かりますけれども、だから循環をどのようにされるのかということです。その辺についての見通しをですね、自分たちで決めてこいというのか、そしたらそこでどういうその実証テストっていうんですかね、計測をしたらいいのかという、そういう下調べも必要になると思うんです。それをこの1ヶ月の間にやるというのはこれ大変なことではないでしょうか。その辺についてお答えいただきたいと。
はい、
それから泥は上げてはいけない。泥なんか上げるとすぐ詰まりますしね、しょっちゅう引き上げと回収と隔離が必要になるんではないでしょうか。
はい、
以上です。
はい、今回の実証試験の条件の厳しさについてのご質問かと思いますが、
はい、ありがとうございます。まず1点目のですね、技術をまあ査読する、まあ、誰が査読するのか、あるいはそういう査読をするシステムあるのかというご質問だったかと思いますが、事務局として、あるいは我々として何か査読をするようなシステムというのは用意は特にしていません。ここで申し上げているのは、あくまでご提案いただく技術がですね、すでに何か査読を受けているか、あるいは何かそういった第三者の方に評価をされているような技術かどうかということをお示しくださいと。もしそういうものがお示しいただけるような技術であるならば、そういった技術の提案に対しては加点をさせていただきますということであります。で、これはやはりその汚染水対策どれもですね、時間をかけて、悠長にやっている時間が、まあ、そんなに時間的な余裕がないということもありますので、なるべくその確認検証を行うにあたってもですね、十分なバックグラウンドをお持ちのご提案をこちらの方でも中身をですね、精査をさせていただきたいという、その趣旨で項目を設けさせていただいているという状況であります。で、次にその汚染水の、まあ、誰が浄化するのかということでございますけれども、まあ、これは一義的に東京電力が浄化の作業をやっています。で、タンクの除染ということで申し上げますと、先ほどご説明をしました通り、今ボルト締め型のタンクというものから、まあ、やはり過去にも汚染水の漏洩がございましたので、これを溶接型のタンクに入れ替えていくという作業を今サイトの中では行っています。で、もちろんその移し替えをするにあたって、使わなくなったタンクについては除染をした上で解体をしていくということになっていますので、その除染を行う際に、まあ、そのなるべく除染解体を行う際にですね、その必要な除染をサポートできるような技術を今回のこの公募で確認検証をしたいというふうに考えております。で、最後その組み上げのお話もございました。で、これはまあ確かに限られた期間ということではありますけれども、まあ、その中で今ご指摘いただいたような、その例えば生物によるまあさまざまなその浄化能力の低下ですとか、港湾内に入ってくるその泥の影響とか、さまざまなことが当然あろうかと思います。で、なるべくそのやはりメンテナンスの頻度を下げたいというのも、これはある意味現場のニーズとしてございますので、当然ながら難しいいろんな条件が加わっていることは承知はしておりますが、その中で各技術をお持ちのご提案者の方がですね、メンテナンスのシステムやその全体の浄化システムについて、まあ、最善と思われるものをご提案をいただいて、その技術の内容についてこちらの方で有識者とですね、審査をさせていただきたいというふうに考えておりますので、ぜひ今ご質問いただいたような問題点に対して、どういったふうにそれを解決できるんだということをご提案の中でお示しいただければなと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。それではあと5分ほどですので、あとお一方ぐらいお願いしたいんですが、どうしましょうかね。じゃあその前の方、
資料の2の2ですか、それの4ページに日にちと数値が出されてますけど、この数値は今年の3月の数値なんですか。
はい、その通りです。で、
そうしますとですね、まあ、事故のあったタービン建屋の取水口ですか、そこから徐々にまだ出てるということですよね。で、
まあ、
ちょっと質問の趣旨を明快にしていただいてですね、はいはい、ちょっと時間も限られてますので、公募に必要な技術のどういった点がお聞きになりたいかを明確にしていただ
ければ。要するに、まあ、濃度が低減するということが前提なんでしょうけれども、排出量がどの程度の速度で物が出ているのかということは分かってるんでしょうか。
排出量というのは、その 港湾の方にどのような速度で地下水が流れ込んでいるかというか、
あるいは放射性物質がですね、はい、どの程度の濃度で出ているのかと、
はい、
要するにもし出ていないとすれば、はい、時間とともにどんどん薄くなるはずですよね。それは港湾の外側に行くに従って濃度が低くなっているということは希釈されていると、外洋からの海水と混ざって希釈されているということになっているかと思うんですけど、で従って要するに高濃度のところの浄化ができてますよ、あるいは低減ができてますよという評価をどうやっていくのかと。
それはまさにその一定の条件下、まあ、今回の公募においてはですね、必ずしもその現場でやらなければいけないというものでもないと思いますので、一定の条件下においてその技術を使うことによってですね、模擬海水の中でどの程度その放射性物質が、まあ、放射性物質かあるいはその非放射の物質の濃度が低減したのかどうかということを、まあ、確認をさせていただくということになろうかと思っています。
はい、ありがとうございます。そうしたらですね、あと、はい、じゃあ、本当にあと質問一つぐらいで、後ろの方、すみません、その後ろの方だったんですが、
はい、私はですね、今回の対策については汚染水ということですから、常に毎日出てる400トンの水、これについてですね、非常に興味があって、それの汚染を対策をするというようなことで参ったつもりなんですけども、汚染水のタンクをやると、汚染水と、
すいません、時間がございませんので、質問一個だけ、はい、端的にお願いします。はい、
汚染水はどういうふうになるんですか。
汚染水が
毎日の400トン出てる汚染水、これはどうやって処理をされるんですかということを質問したいんですが、
これは、本事業 の検証事業のご質問でしょうか。検証事業の中身のご質問ですか、それとも、
汚染水と汚染タンクですね、これ両方を除染するということで私は勘違いして参ったんですけど、毎日400トンの水がですね、汚染水が出てるということについてはどういうふうに考えておられるのかをお聞きしたいんですが、
ですね、時間も限られているので端的にお話をしますと、汚染水については、毎日400トンタンクに溜めているものについては汚染水の浄化を進めてございます。ですからこの提案についてはタンクの部分だけの提案だとお考えいただければ結構かと思います。
はい、すいません、いろいろご質問あろうかと思いますが、もうちょっと時間が来てしまいました、申し訳ございません。なかなかその事務局の方もですね、スムーズに質問回答できなかったところはある点、ご容赦いただきたいと思います。それではですね、これにて本日の説明会を終了させていただきたいと思います。質問まだある方はですね、ぜひ事務局のですね、メールの方にお寄せいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それからレシーバー等、必ずお返しください。それからお忘れ物のないように、周り確認した上で、退席いただければと思います。なお、この会場をですね、4時にはですね、閉まってしまいますので、早めに、退席いただければと思いますので、よろしくご協力よろしくお願いします。どうも本日はありがとうございました。